先日ですね、こちらの童貞ネットっていうね、このラジオの方、もっとね、みんなに聞いてほしいなと思って、まあ、お正月のお年玉プレゼントっていうことでね、ポケットテンガっていう、まあテンガのね、まあ薄型のポケットティッシュぐらいのサイズのやつなんだけども、これ3種類ね、セットにして、ちょっとリスナーのね、皆さんにね、プレゼントしましょうと。そんな企画をしましてね。で、これをね、今週皆さんに送ったんですね。で、それがね、着々と届いたらしくて。で、これ届いてみんなからね、ありがとうパルさんと。ね、そういうちょっとね、お便りなんか来るかななんて思ったんだけども、まあ箱を開けてみると、何やら、テンガプレゼントテロがね、起こってしまっているようでね。ちょっととあるね、リスナーさんに関しては、まあ、ご実家だったのかな。お父様がね、荷物を受け取って、で、中を開けてしまったということでね。まあ、ちょっと騒ぎになっているということだったんだけども、まあ、ちゃんとね、その辺は配慮してますよ、私も。だってご実家に送るんだからさ、やっぱりね、親御さんが開けてしまうってことはもちろんあるよねと思って、ちゃんと念には念をと思って、中にね、一応ギフト用で送ってるから、ちょっとコメント書けんだよね。で、Amazon 様からね、ちゃんと送ってますから、でその辺しっかりしてるんですけども。で、コメントの方にはちゃんとね、これはポケットティッシュですって書いてあるの。ね。で、その後に、これでご家族の方に間違えて中身を見られても大丈夫ってね。パルナイトって書いてあるの。まあ、この一文がいらなかったかな。ね。ただ、これはポケットティッシュですだけ書いてあればね。全然問題ない。あ、ポケットティッシュが3個入ってきてる。ちょっとずっしりしてるみたいな。シリコン製かなみたいな。なると思うけども。まあ、その次の、ね、一文が、ね。やっぱり、これでね、ご家族の方に間違えて中身を見られても大丈夫って書かれてると、ん?ってね。なってしまうのかなみたいなね。まあ、そんな喜びのね、ちょっと声をいただいたりとか。あとは、他の方ですけども、一応メールもね、いただいてるから読もうかな。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。パルさんこんばんは。そして320回放送おめでとうございます。昨日、お年玉プレゼントのポケットテンガ届きました。320回の放送を記念して、今日3個使ってみようと思います。余談ですが、実は今回のプレゼントの発送先を僕の職場にしていたのです。住所を記載して、したので、わかるかもしれませんが、僕はカフェで店長として毎日仕事をしています。プレゼントが届いた時、当然他のスタッフもいたので、かっこ女性スタッフが、中身は何かと追求されて、しまいには見事に開封されてしまいました。その時の空気ったらなかったです。こんな気持ちのいい思いさせて、思いまでさせていただいて、やはり天才ネットラジオパーソナリティの気配りパネース、ありがとうございました。それでは、転職活動にラジオに頑張ってください。今日もラジオ楽しみにしていますっていうね、こんなハートフルなね、お便りいただきましてね。やっぱりちょっと天がね、プレゼントテロなのかな、おかしいなと思ってね、良かれと思って送ってるのにね、残念ながらテロが起こってしまうっていう。まあ、何かとやっぱりね、みんなね、その、個人でね、受け取って個人で開けるんだったらまたね、問題ないんだけど、個人で受け取っても、やっぱし周りに人がいたらね、何が届いたのって、みんな気になるじゃない。で、そうすると、あ、ちょっとなんかシリコンの香りがするわねって、女の人はね、思うかもしれないよね。思う人いないと思うけども。ただね、やっぱり、ちょっとね、もらったね、素振りがおかしかったんだろうね。だって普通だったら、これ何ですかって聞かれないもの。なのに、なんかちょっと、お、届いたみたいな、そういう感じが、やっぱちょっとね、にじみ出ちゃってるんだろうなって。そうすると、あ、なんかプライベートなものかなみたいな。何かしらってね。ちょっと、ね、シリコンの香りがするわって、なるかもしれないから。そうするとね、やっぱし中身見させられちゃうってところあると思うんですけども。まあ、こちらもちゃんと、メッセージの方ね、書いて送ってるから、これも問題ないかなと思ったんだけど。ね、このラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん、ね、いつもね、メールいただいてるから、ちゃんとその、感謝の言葉も入れてね、送ってるわけですよ。いつもお便りありがとうございますと。で、ぜひ、ポケットティッシュ代わりに、テンガを持ち歩いてください。パルナイトって書いてるわけ。やっちゃったなと思って。ま、パッと見ね、パッと見このパッケージは、テンガってわからないかもしれない。ポケットティッシュ?ウェットティッシュ?ね、ちょっと重量的にはウェットティッシュな感じがするわね、みたいな。っていうところになると思うんだけど、ごめん。ね、このメッセージのせいが悪かったよね。これメッセージのせいで、ぜひポケットティッシュ代わりに、ここまではいいよ。テンガを持ち歩いてくださいだからね。 ダメだろ。で、後ろの左ポケットに、ね、ズボンの左ポケットに、テンが忍ばしちゃダメでしょって。職質された時に、ちょっとシリコンの匂いするね、君って。ちょっとポケット見せてもらっていいって。これは、ね、ウェーブがおすすめだねって言われちゃうからさ。なのでね、ちょっといらぬ一文入れてしまいましたけども。まあまあね、よ、皆さんの方に無事にね、今ちょっと着々と届いてるみたいですんでね。まだ届いてない方ね、いらっしゃるかもしれないですけどもね。まあ、ちょっと、今週ね、来週ね、届くかと思いますからね、楽しみにお待ちいただければと思います。それで、今日なんですけども、今日320回、目の放送ということでね、まあ、記念すべき、320回、スペシャルウィークなんですね。で、スペシャルウィーク何しようかな、みたいなね、いろいろ考えていたんですけども、今日はね、全く何をね、やっていいかわからなくて、もう一週間ずっと考えて、さっき10分前までずっと考えたんだけども、結局、どうしようって、もう次のね、330回目の放送のスペシャルウィークの時も、もうこれはダメだな、みたいなね、いろいろありましたけども、一応今日ね、スペシャルウィーク1個考えましたからね、まあこれはちょっとタイトルコールの後でっていう風にね、させていただきたいと思います。では、それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあ、そんなわけで今日はスペシャルウィークということなんですけども、まあ、いろいろ考えましたよ。パッとねどうしようかなってのあったんだけど、それで例えばね、一人で遊園地に行くとか、一人で動物園に行くとか、一人で植物園に行くとかね、そういうのいろいろ考えたんですけど、いやーでもこれ行ってもあんま面白くねえしなーっていうのと、あといつもね、行こう行こうと思っても起きていざ行動しようとすると夕方になっちゃうんだよね。で、夕方になってから動物園とか遊園地とか行ってもなみたいな、寒くなっちゃってるしなとかね思ったりとかして、正直今日は今日の時点で、何時ぐらいかな、3時15時とかそのぐらいに、もう本当にこのタイミングでね何かしないとスペシャルウィークの何にもないで終わっちゃうぞってなって、本当15時16時ぐらいにちょっと本当にね、動物園とか東武動物公園とか豊島園とかちょっと行こうかと本気で考えてたんだけども、でもめんどくせえなーと思ってさ、もうだってやっても面白くないしと思って、で結局ね、何もせずというかちょっと街をブラブラしちゃってね終わっちゃったんですけども、で結局、今日のスペシャルウィークなんですけど、一応ね企画としてはありますよ。前のスペシャルウィーク第310回ねの放送に関しては、今までで一番長い放送、まあ、特に何か企画があるわけではないんだけども、その一番ね今までやってきた中、この6年ぐらいの中で一番長い放送しましょうよという、そういう企画でちょっとやってきました。なので今回、まあ、一番ね長くの反対で短くっていうのもねまたあれですけども、短かったらね別にね、じゃあここでねまた来週ってなっちゃって終わっちゃうんで、いつもこのラジオは1時間のラジオって言ってるんだけど、なんだかんだで2時間近くやってしまうところありますから、最近1時間以内で終わったことってないと思うんだよね。なのでしっかり1時間で終わらせるっていうね、そういう企画のもと、こういうラジオなんですよって、ね、いっぱい話したいことはありますけど、そこはちょっと抑えてね、あと読みたいお便りいっぱいあるけども、それも抑えてちゃんと番組としてね、1時間番組としてちゃんとやっていきましょうよというね、1時間ぴったりきっちりラジオということでね、そんな企画スペシャルウィークやっていきたいと思うんでね、まあ長い放送の方が好きだよっていう人もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないよね。なんでスペシャルウィークでね長く話してほしいのにと、短くなっちゃうんだよってあるかもしれないけど、一応企画ということでね、来週からはねまたいつも通りのねちょっとぬるい感じになると思うんですけども、今日は1時間ねもうきっちりかっちりやっていきたいと思いますね。本当かなみたいなね、結局みたいなあるかもしれないですけど、そういう気持ちでやった上で最終的にどうなるかというね、その辺も蓋を開けてみてからね、お楽しみということで、 やっていきたいと思います。で、あとね、メールとかもいただければと思うんですけど、そこまで今日は読めないかもしれないのでね、まあ、適度にね、何かあれば送っていただければと思います。で、メール、こちら、お便りに関しては、掲示板かメールですね。で、掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその6っていうところにね、いただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。で、こちらね、リアルタイムであれば、掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。あとメールに関してはね、童貞ネットのホームページ、右上のところにメールフォームってところもありますから、そちらからでも送れますのでね、ぜひ、まあ、何かあればね、送っていただければと思います。それでは、童貞ネットアットネットラジ、この番組は今兄さんの提供でお送りいたします。というわけでね、今日はね、提供ね、いただいてますから、記念すべきね、スペシャルウィークですからね、こんな風にね、ちょっと提供なんていただいちゃってね、ありがたいっていう、そんな感じなんですけども、提供いただきましたのは、今兄さんということでね、ありがとうございます。この提供っていうのは何なのっていうと、まあ、この私、パルナイト、頑張ってね、毎週、童貞ネットってラジオやってますけども、まあ別にね、これで何回ね、放送しようが、何時間放送しようが、別にお金が入ってくるわけではないんですよと。ただ、パルナイト頑張って毎週ラジオやってるじゃないと。応援したいじゃないと。そういう人いらっしゃったらね、Amazon ギフト券なんかでね、私の方にちょっと、まあ、ちょっとした金銭的なね、チャリンチャリン的なものをね、送ることができますよと。で、まあ、私がプライベートに使うのかどうかわかりませんし、まあ、基本的には番組制作費としてね、使わせていただきますから、ね、こうやって、まあ、例えばね、たまにオナニーグッズをね、買ったりとかして、で、レビューしたりとか、この辺も基本的には Amazon 様からね、注文してますから、だからそういうね、まあ、レビューする、ね、商品だったりとか、その辺買わせていただいたりとかね、そんな、ね、プライベートじゃないですよ。半分プライベートですよ。まあ、オナニーしたいのは俺だからね。だけど、オナニーしたいの半分、番組で話したいのも半分ってことでね、半々ですよっていう。ことで、まあ、そんなね、番組制作費として、パルナイトを応援してますよ、ということでね、Amazon ギフト券、で、ちょっとね、送れるようになってるんですけども、これホームページ、右側のところにね、童貞ネットの募金ってところあるから、そこからね、ちょっと送れるようになってるんですけども、ただ送ってもらっただけでは申し訳ない、ということで、何かね、宣伝とかあればね、それちゃんと読ませていただきたいとか、あるんですけど、で、一応今回はね、メッセージ、だけになっておりますね。こういうね、特に広告もなく、ね、応援メッセージをね、なんかその金銭的なものをもらいつつ、応援メッセージもらっちゃうみたいなね、そんなね、ダブルでハッピーみたいな感じになってますけど、ちょっといただいてるね、メッセージ読ませていただきたいと思います。パルさん、こんにちは。しばらく聞けない期間がありましたが、最近はリアルタイムで聞いてます。この募金でラジオがもっと盛り上がってくれると嬉しいですね。不定期ですが、また募金させていただきますね、っていうね。そんなね、メッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとね、もう、ほんとありがたい。ね。で、これをね、うまくね、使って、ね、オナニーどんどんしていきますから、ね、なんでオナグッズしか買わないんだって話なんだけど、だって、アマゾンで買うものって何言ったら、オナニーグッズ買うしかないだろうみたいなね。いや、ほんとはもっといっぱいありますよ。ね、日々、ちょっとね、欲しいものとか、ね、レビューしたいものとかありますからね。なのでね、ちょっとオナニーグッズ以外にもね、ちょっとアマゾンで買えるもん、大体この世のものはアマゾンで買えますから、買えないのは女と愛ね。この辺が買えませんからね。残念ながら、ね、アマゾンで、まあ買えますよ、ダッチワイフが。だけどもさ、これにはね、ちょっとね、私はもう2回もうアマゾンで、ね、注文しちゃってるところもあるかもしれないのでね。なので、まあ今後はね、なんか面白いものを買ったらね、そんなのもね、レビューしたいと思いますから、まあ、そんなんでね、募金の方でいただきました。ありがとうございました。じゃあね、そんな感じで今日もね、やっていくんですけども、今日のね、お話としましては、まあスペシャルウィークね、ただ番組の方が、 なんか、なんつうの、1時間ジャストで終わりますよだけだと、またそれもね、ちょっと、良くないのかななんて思うところもありまして、今日は少しだけ、ね、いつもだったら、今週何があったよっていうのをメインでね、喋ってますけども、今週は、ちょっとね、久しぶりに私の女性の、ね、理想の女性の像ね、理想像、これをね、ちょっとたっぷり時間をとってね、やっていきたいなと思ってるんですけども、先週ね、ちょっと、その辺の女性に関するお話、ね、女性解体新書とかね、そんなのやって、ちょっとお話とかしたのでね、少しまた女性についてね、しっかり喋りたいなと思って。で、一応ね、まあ、皆さんもね、いろいろと女性ね、こういうのがいいなとか、ああいうのがいいなとかあると思うんだけども、まあ、人それぞれなところもあるし、ね、で、高望みしてるんじゃないのとかね、だから彼女できないんじゃないのとかね、そういうのも言われることもあるでしょうよ。まあね、そんなのもあると思うので、私の方も、ちょっと理想像をね、ちょっとお話しした上で、みんなでちょっとすり合わせてってさ、で、この辺だったら、ね、この辺で妥協点でどうですかみたいな。そんなのもできるかと思うから、まずはただ、理想がないと、良くないじゃない。何もね、ないね。まっさらな状態で、じゃあね、パルナイトさん、女性ね、じゃああなたの好きな女性を、ね、言ってくれたらすぐ出しますからと。ね、言ってくださいよと、そういうね、魔法使いが来た時に、いやすいません、真っ白で何もわからないですってなったら、一宮繊細のね、チャンスを逃してしまうわけじゃないですか。なので理想はちゃんと持ってた方がいいよねっていうところね。で、一応理想がね、しっかりできてると、それに向かって歩んでいけるじゃないね。なんかふわふわしてる状況だと、結局じゃあお前どういう子がタイプなんだよって、紹介するにも紹介できねえじゃねえかよって言われちゃったりとか、でこういう子がいいなだったら、じゃあこういう子はどういう風にね、なんか生活してるのかなとか、どういうところ行くのかなとか、そういうのを追っていくことによって、もしかしたら理想の子がね、そこには存在するかもしれないから、やっぱり目標がない、ね、そういうなんか到達地点がない中での行動は良くないんじゃないかと、ね、それも私34年間生きてきてようやく分かってきましたから、今日はそんな話をねしたいと思うんだけども、まあどうなんですかと。まあ一応ね、私ずっと言ってるのは29歳の女性がいいって言ってるんだけど、まあこれはあくまでね、このぐらいがいいですよということで、まあただ20代の女性がいいよね、正直ね、20代前半でもいいんですね。20代だったら本当はいいんですけど、できれば20代後半、25歳から29歳ね、ここが本当のピンポイントよ。だけど別にそこじゃなくてもいいんですよ。で、20代でもいいし、まあ18歳以上、どこからダメなのね、わかんないけど、まあ16歳から結婚できるけども、まあ18歳以上、ただな、やっぱ18歳だとまた犯罪なのかな、20歳以上ね、まあそういう体で、あと29までって言うけども、まあ30、31ね、ありなんじゃないですかと。私もどんどんどんどん年取っていきますから、それなりにね、その辺はちょっとストライクゾーンがね、年齢的には広がっていくところもあるんですけども、なので犯罪ならないね、年齢から、ね、31ぐらいまで、ね、この辺でということ で絞れば29歳と、ね、そんな感じなんですけど、ね、これでね、ちょっと行動がまた変わってくるじゃない。やっぱりその学生さんがね、中学生高校生とかがいっぱい来るような街とかに出るんではなくて、ね、ちょっと社会人というか20代後半ぐらいがうろつくような街をうろついた方が出会いはあるんじゃないですかって話になるじゃない、ね、こういうなんかちょっとしたね、プロファイリング的な、ね、プロファイリングじゃねえだって、マーケティング的な、ね、どっちでも一緒ですけどもね、まあ一緒じゃないんですけども、まあそんなね、ところをちょっと絞っていけるかなというところで、で、できればそりゃね、私、こんな風体ですけども、まあ、頭はね、ちょっとすすけてきまして、で、ちょっと太ってきまして、背はちっちゃくてと、いろいろありますけども、そんな俺も、一応ね、望みはね、まあ、持っててもいいじゃないということで、まあ、容姿、性格、そこそこ、ね。まあでも、そんな、ね、飛び抜けたものを期待してるわけじゃないですよ。ね、ただ、やっぱしデブスは無理じゃない。俺、だって、ある程度は、ね、気はつけてるわけじゃない。その、あ、やっぱちょっと太ってきちゃったなとか、ちょっとダイエットしなくちゃなとかさ、気にかけたりとかするわけだから、そういうのはさ、ある程度気にかけていれば、それはね、そこそこには収まるじゃない?なので、容姿とか、まあ、性格、ね、あんまりヒステリーじゃないとか短気じゃないとかね、そういうまあ普通の性格、そこそこ、ね、そういうのだったらいいかななんて思うんだけど、 ただその雰囲気があるよね。人間には雰囲気ってあると思うんだけど、穏やかそうな人もちろんいいかなと思うんだけど、それとはまた別に、なんつうのかな、ちょっとその処女的なものを求めるね、私たち傾向ありますけども、でもそこはね、処女じゃなくても結構その経験人数が多そうな風体ね、見た目なんだけど実は処女みたいな、そんな20代後半みたいな、そういうの方がねいいなと思って、処女オブ処女を求めてるわけじゃないんだよね。あ、こいつ処女っぽいなみたいなね、そういうのね、芋くせみたいな、そういうのを求めてるわけじゃないじゃん。容姿性格そこそこっていうことは、あ、多少ね何人かとね、あの付き合ったことあるんだろうなとかっていう風体だったりとか、まあそれこそもうビッチに見えてもいいよね。はもうちょっとビッチに見えるけども実は処女みたいな、ね、そういうところもいいなと、ね、いうところはありますよ。だからもう芋オブ芋はちょっとダメというね感じね。お前やっぱ高望みだなってね、そんな声しか聞こえてきませんけども、それでまあもちろんね、あの処女ですよね、処女がいいけども、まあなんつうんかな、まあ5本の指、まあ経験人数4人までだね、4人までという感じでね、言ってほしいよね。ちょっとなんか両手で数えるようなね人数になっちゃうのは、それは本当のビッチだからね、それは無理だなと思うわけなんだよね。全然高の望みじゃないでしょ、そんな子普通にいるしってね。だからここまでは普通よね。だったらいや全員当てはまるじゃないってなっちゃうでしょ。まあ、ちょこちょことね、こっから少しずつね、条件をつけていきたいとは思ってるんだけども、であとはまあ、日々の生活、先週ちょっとその女性のね、どういう行動、その休日にどういう行動をしてるのが多いよとかね、こんな、ね、女性がいますよみたいな、そんなねちょっと本があったから、それをね、ちょっと読んだりもしましたけども先週ね。でこれを見てさ、でもこんなやつらやだなみたいなのもあったんだけど、じゃあ俺は女性にねどういう、ね、休日の過ごし方しててほしいかなっていうのをいろいろ考えたわけで、まあ休日まあ起きるのはね、朝早すぎてもね、またね、あの俺の生活リズムと合わないからさ、まあお昼前ぐらい、まあ11時ぐらいに起きるのがいいんじゃないのかな、10時11時ぐらいにね起きて、でまあちょっと出かけるようになんかしちゃったりとかしてさ、そんで出かけてっていうね、で少しな軽食なんかをどっかで食べたりもしてもいいと思うんですけどね。であとは、まあ、買い物とかも、まあ、近所の雑貨屋さんとか、ね。だから、あまりね、遠出しないタイプの子だよね。ただ、家から出るのが億劫ってわけではなくてね。そんなに遠くには行かなくてもいいかな、みたいな。そんな雰囲気の、おい、お前は理想、大丈夫かみたいなね。34歳で、ちょっと頭いかれてきたのかってあるかもしれないけども。まあ、いかれてなかったら34歳で無職とかねえだろうっていうね、話なんだけど。なので、まあ住んでるところもね、ある程度はその栄えてるというか、おしゃれというか、ある程度はそういうね、ものがいろいろ揃ってるね地域に住んでいるっていうところもまあ少し前提なのかなってなっちゃうんだけども、でその近所のね雑貨屋さんとかね行ったりとか、本屋さんに行ったりとかさして、そこでね買ったものとか本とかをね、まあその行きつけではないけども、なんかね、カフェとかでね読んだりなんかしちゃってさ、それで、素敵な午後のね時間を過ごしたりとかしてさ、で帰りにはなんかまあ日用品とかもね買い出ししないといけないじゃない。で日用品なんかは無印良品なんかでね、まあ揃えるぐらいの感じの、ね、別に全てをそういうところじゃないけどもさ、そういう日常的に使うものはまあ無印良品とかかなね、そういうのが私はいいかなとね。無印ダセーとかっていう人もいるかもしれないしね、無印とか高いじゃんとか言う人もいるかもしれないし、その辺はわからないけども、だその無印あたりがね一番そのいいラインなんだよね俺の中では。なんか行きすぎず、ね、行かなすぎずな感じだね。まあそんなね、やべえな俺のちょっと妄想がひどくなってきてるわけなんだが、で、ね、帰りそうな日用品買ったりとか、あとはまあ、ね、この時点でまだ17時ぐらいですよね、なのでまあ夜ね、まあ食事をね食べないといけないわけなんですけども、夜の食事はね外食ではなくて自分で自炊するっていう感じがいいよねっていう、なので帰りにスーパーなんか寄ってね、 で、スーパーで買い物をして、で、それで夜ね、ご飯を作って、まあその時点でも、ね、スーパー寄って帰ってきて、で、ね、ちょっと用意したりとかして、まあご飯できるのは6時半、7時ぐらいかな、にできて、で、そのご飯を食べながら、やっぱしね、25歳以上ぐらいになってくると、まあお仕事も忙しいと思うからさ、1週間取りためたね、アニメとかもあるでしょうよ。ね、アニメ見る前提ですよ。だって、俺がアニメ見るんだからさ、アニメでも最近多いと思うんだよね。よくその趣味とかであんまりね、その受けが良くない趣味って何とかっていうとさ、アニメとかゲームとか出ると思うけど、最近の女の子とかってアニメとかゲームとか結構するよねと思って。なので言うほどアニメとかってそんなに、まあ受けが悪いかどうかわかんないけども、見てる子は多いと思うんだよね。なのでやっぱり仕事忙しくて1週間ね、やっぱし深夜アニメが多いですからね、まあ見れずにで、1週間貯めたものを休みの日に見るということでね、で自分で作った料理食べながら、ね、7時ぐらいからさ9時10時ぐらいまでね、取りためたアニメを見て、とそんなのが私いいかななんてね思うわけなんだよね。だからあとはまあ、夜はね、そんな早く帰ってこなくてもいいじゃないってあると思うんだよね。なので、まあ、夜ね、ちょっとご飯食べたりとか、お酒飲んだりとかもいいかなって思うんだけど、いや、別にいいんですよ。友達とかと行く分には。ただ、一人で、まあ、生活するにあたってよ。休日を過ごすにあたって、俺ね、一つ思うのは、その、女性が飲み歩きするっていうこと。まあ、女性、これ、男性あんま関係ないのかも。俺がね、求める女性像としてよ。いいのよ。友達と飲み歩いたりとかするのは別にいいと思うんだけど、一人で飲み歩く女、どうなんでしょうかと思うわけよ。まあ、もちろんこれ聞いているね、女性の皆さん、一人でね、飲み歩いている可能性もあるよ。ね、もうせっかく今まで言った理想像、全部パル内藤さんもぴったり来てるのに、あーごめんなさいと。この一人で飲み歩くやっちゃってるわと、ね、残念っていうね、言う人いたら大丈夫。だったら、セーフですね。セーフなんだけど、一応ね、究極の理想として言ってるだけなんで、ここは、そんなに大きい部分じゃないんだけど、ただ、これはね、その男性の経験人数とかと近いところがあるんだよね。やっぱね、その、男性の経験人数とかがさ、自分よりも多い女の子と付き合うとさ、多少劣等感出てくるじゃない？そういうのと一緒でさ、多分一人で飲み歩いてる女の子っていうのも、うん、ちょっと劣等感出てくるのもあるのかな。あとはただちょっとその股が緩そうなね、イメージがちょっと先行してしまうよね。そんなことないよってみんな言うと思うけども、やっぱり女性で一人でね、夜お酒を飲んでいるっていうことは、まあ少なからずね、その周りのお客さんともね、交流があるわけじゃない。でそこでたまたまやっぱし気があったりとか話が合う人がいたりとかしたらさ、そりゃちょっと恋にも発展するじゃないのと。別にそれはさ、俺がもし一人でね、そういう飲み屋とか行った時にね、隣に素敵な女性がいて話が弾んだらそういう風になるわけじゃない。だからまあ、ただそうするとまあ、出会い多いね、女な感じもしちゃうところあるよね。できれば俺としては出会いはそんなに多くない女性がいいなと思ってね、少しこじらせててもいいんだけどさ、その童貞こじらせてる感じとかでもいいんだけど、そんななんかね、なんか彼氏がいない期間って特にないですみたいな、別れてもすぐ1ヶ月以内でできちゃいますとかさ、そういうのはちょっとさ、女性として俺はちょっとアウツなね感じがありますから、なんでまあ一人でちょっと飲みに行くとかってね、そういう女性はね、まあ嫌かなと。ただお酒飲めない女性ってのはそれでね、あまり私はちょっと求めていない部分があるので、お酒は飲めます。だけど一人で飲みに行ったりはしませんぐらいの、まあ普通だよねと思うんだよね。そんなに、だから今日言ってること飛び抜けてひどいこと言ってないと思うんだけど、普通じゃねみたいな思うんだけどさ、ただこの普通を求めると理想高くねとか言われるんでしょと思ってね、あ、おっぱいは C カップ以上でお願いしますね。もうこれがダメだったね。もう今ね、今まで言ったのに、まあ7万人8万人はいたでしょうよね。ここまで上げたね、条件全部揃えても8万人はいたな、軽くな10万ね届かないぐらい。だけど今おっぱい C カップって言った時点で5人ぐらいになってっからね。 残念ね。 C から D がいいですね。あとタバコ吸わないね。まあ、この辺が大体こなせていればいいんじゃないかしらとね思うわけでさ、でこれをでも理想が高いって言われちゃったらねえって思うわけなんだけどさ、で今言った理想像ねできたでしょ、一つねモデルケースが。じゃあここを追っていきましょうと。だからこの子がね日々生活するその休日ね生活するそのラインを俺がまんまね時間もだいたいこういう風に動くんだろうなって計算した上で、それを毎回毎回俺が休みの時に、まあ俺毎日休みなんでちょっと違いますけど、土日ね、うん、土日はあんまり外出たくないんだよなと、人が多いからなと思うんだけど、そう頑張ってね、毎日日曜日ですからね、だからそういう時は出かけてさ、で10時11時ぐらいからさ俺もおしゃれな街に出てさ、でまあ、おしゃれな街つってもよ、ちゃんと20代後半の女性が一人暮らしできるようなねそういう街よ。でその中でもちょっとおしゃれなねところに出歩いて、で今日ねさっき言ったように、雑貨屋さんとか本屋さんねその辺がある、ね、街だよね。でそれをちょっと順々に追ってったりとかして、でね、カフェなんか行っちゃったりとかしてさ、でゆっくりしつつ、で帰りにね、無印良品行ってスーパー寄って、で帰ってくるとね、そういうのをして、で家に帰ってきて俺も取りためたアニメを見ると、ね、全く女性と接点が生まれないじゃないかってあるんだけど、わかんないじゃん、もしかしたら俺が取りためたアニメをね俺ん家で女の子と二人で見てる可能性もあるよね。カフェでもしかしたらさなんかちょっとお近づきになってさ、これから取りためたね一週間取りためたアニメ見に来るっすね、行く行くってなるかもしんないじゃない。だからまあただね、これが俺がこのね行動をね追っていかない限りはその子とはね同じラインでね巡り合うことはないですからね、もうこれはねちょっと世界線が今ね違うところ行ってますからね。その女の子は多分 1% の向こう側で、俺はねもう一個のね世界線歩いてますけども、ここでなんとか俺もシュタインズゲートの選択をさ、やっぱりそこをねしていかないといけないから、そんで 1% の向こう側に行くことで、ね、女の子と同じ世界線に行ってさ、それで出会うというのがあるかもしれないから、今のまんまだとね、まあ、全然 1% のね手前ですからね、こっから向こう側に行きたいということでね、まあ、そんな風に皆さんもねちゃんとそういう理想像でこういう子がいいなーなんていうのを考えて、でそしたらこの子だったらどういう風に行動するかなとか、ね、こういうことはどこで出会えるのかなとか、ね、あればそういうのを考えて行動することによって、ね、巡り合わせっていうのはあるかもしれないななんていう妄想を垂れ流すラジオというね、どうですかと、これがスペシャルウィークなんですよっていうねところなんですけどね、まあそんなね感じなんでね、まあ来週からはね、少しまあ来週の土日はねもうこういう風な行動をねしていきたいなと、そんな風に思っておりますよ。じゃあねいただいてますお便りをね少し読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ベルさん、パルさんの話を聞いていると昨日読んだ裏物ジャパンに書いてあったセリフを、思い浮かべる、お前は回転寿司の客のつもりで古いネタをスルーしていい皿が回ってくるのを待っているんだろうけど逆だからな、お前は皿の方だぞ、干からびたネタだぞ、それでも客に取ってもらわなきゃいけないんだぞっていうね、そんなお便りいただきました、ありがとうございます。なるほどね、俺は客ではないとね。さ、客は選べますよと。古いネタ来たってね、なんかもうシャーリーもパリパリじゃねえかと。新しいの回してこいってね。もう来るまで食わねえぞって言ってる客のつもりかもしれないが、違いますよと。お前は回ってる方だぞと。ね。もうパリパリになって干からびてるネタなのに、それをね、いかにうまくして、その女性に掴んでもらうかと。ね、そっちじゃねえかと。ね、そういう話なんですよね。1理あるって100理あるんだけどもさ。まあね、そうは言っても今までが今までじゃない、その言ったら皿の方っていうことは受け身だよね、町の体制だからさ、これ攻めの体制になっていくってなると、もう私もうパリパリに干からびたネタじゃねどうにもなりませんから、ちょっとハケでね水分的なものをねちょっとつけてもらわないとさ、そのぐらいしかできませんから、それだと難しいよと。だったらやっぱし俺も客側になってね、どんどんどんどんね、いいネタをね、もう正直いいネタじゃなくてもいいよ。だって別に俺はね、そのトロとかさ、ね、ウニとかそういうの頼もうとしてるわけじゃないんだから、もう普通のネタね、それでいいって言ってるのに、 ね、干からびたネタをわざわざ食べたいってわけじゃないよ。ただ普通のネタを食わせてくださいよと、マグロ食わせてくださいよというだけの話なんだから、そんなにね、おかしな話じゃないでしょ。普通に回転寿司行って、ね、席座ってね、お客さんもう干からびたネタしか食べちゃダメですよってないじゃない。普通のネタ食べさせてくださいよという話だからさ、別にね、高望みでもないですよね、普通のことだなって思いますから、ちゃんとね、そういう志をね高く持ってね、意識高い系でね頑張っていけばね、女性もねどんどんね、まあいい皿が回ってくるんじゃないかななんてね思っていますよ。あとは、ラジオネーム104番さん、パルさんこんばんは。つい先日医療事務との合コンに行ってきました。場を盛り上げるために、ピエロ演じてたら収穫ゼロでしたよ。パルさんは合コンとかは行かないんですかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。合コン行きたいような、行きたくないようなね、ちょっと震えてしまいますからね、初対面が苦手だからね。じゃあお前はその、ね、休日理想の女の子をね、それを追っていってもね、無理じゃねえかって話なんだけどさ、そうなんです、無理なんですね。だからね、彼女はできないんです。あるんだけど、まあ合コンだったらね、まあ多少なんつうのかな、その自分の友人知人がいるわけじゃない、周りに、まあ少ない人数かもしれないけどさ、そうすると少しはね、あの初対面してるわけでもないから、少し内輪なね、ちょっと盛り上がりをしつつ、心をねちょっとほぐしていきつつ、それでねみんなで面白くなれればいいのかななんては思うんだけども、ただね、ラジオネーム104番さんね、あの間違ってはないと思うんだよね。場を盛り上げるためにピエロを演じてたらね、収穫ゼロでしたよってありますけど、その場がほんと地獄絵図な時もあるわけじゃない。合コンなんてのはさ、わ全然話盛り上がんねえみたいな、やべえ2時間長えみたいな、あると思うんだよね。だからここをちゃんと盛り上げるように頑張って演じてね、そうするとあんまり収穫ないかもしれないよ。周りの友人の方がね収穫あるかもしれないけども、それでもその場が地獄よりもその場が楽しく盛り上がった方が絶対いいからさ。で何回もそれをやっていくうちに、いい、毎回ピエロで俺はいいと思うんだよね。ただそうするとね、もう時にはあ、この人をね、ちょっと盛り上げようとして頑張ってるって、そういうさ、その影のところの影のさ、努力の部分をさ見てくれる女性が出てくんだよね。その場でなんか盛り上がって楽しいっていうね、女性もいるとは思うんだけど、でね、なんかでもこいつなんか盛り上げるだけでパッとしねえなみたいな思われてるかもしんないけど、ちゃんと見てる人は見てるかなって思うんだよね。だからあのこれからもね、あの別に自分がね頑張って盛り上げなくても盛り上がるんだったらいいかなと思うんだけども、やっぱり今回みたいにねピエロに徹した方がいいって時もあると思うんだよね。そういう時はちょっと収穫ゼロかなまたってなっちゃうかもしんないけど、それでもね、それを続けていった方が、それでね、あ、この人はちゃんとねそういうの周りを見てちゃんとやってるんだなっていうのを見てくれる子が出てきた時には完璧ですからね。そういうピンポイントね狙っていきたいね。なのでまあめげずにね合コン参加していただきたいとね思うんだけど、まあ俺じゃあ、ね、そこまで言うけどお前何回合コンしたことあんのって言われると、2回ぐらいですみたいなね、 2,3 回あるかもしれませんみたいな、そんな感じなんだけど、34歳でもうね合コンとかもう無理だろうって、20代は20代で無理じゃない、なんかチンチクリンだからさ、だけどさ30代は30代でさ、おっさんだからもう無理じゃないっていうね、どっちにしろ無理だったんだなっていうね、そんなピエロまでもねいけない男っていうねところでね、ぜひ俺の代わりにね頑張っていただきたい、そんなところですね。あとは、ラジオネーム草壁さん、テロ内藤さんこんばんは。天下テロリストへの就職おめでとうございます。内藤国設立ですねというねお答えいただきました。ありがとうございます。ちょっとあれですね、あの俺もね冒頭で天下テロとか言っちゃったのが悪かったんですけどもね、え、あんまりこのご時世このタイミングこの話あまり良くなかったですね、すいません。ここまで言われてねようやく気づくというねところだったんですけども、いやほんとね、内藤国設立ということでね、いけませんね、そんなね、ブラックですね、ちょっとね、ただブラックにしていい話とね、ダメな話もあるのかななんていうのをね、このお便りをいただくことによってね、俺も、ね、ちょっとね、最初のトーク、良くなかったなと、ね、ありますけども、だってでも、ねえ、そういう表現が一番合ってましたからね、天下テロっていうね、 そういうのありましたけどね。まあ、ちょっと、時代にね、よって、ちょっと喋っていいこと悪いことあるってことをね、今回ちょっと学びましたね。ちょっと、次回からはね、その辺もちょっと世界情勢なんかもね、ちょっと気にしつつね、喋りたいと思います。ありがとうございます。じゃあね、あとはね、いただいているお便りが、ラジオネーム。ラジオネームが、103番さん。パルさん。懸垂台、俺も買ったけど、手を開いた状態だと一回もできないぜ。パルさんは何回できるのっていうね、お答えできました。ありがとうございます。私もね、やっぱしムキムキになった方がモテるんじゃねえかと、ね、いう話もありまして、懸垂マシンをね、買いましたからね。で、やってるんですけども、まあ、最近ちょっとね、サボってるところあるんだけども、これがね、普通の懸垂、ね、マシンっていうのが、その、ぶら下がり健康器具ってあるじゃない。あれの横もついてる、そのバーがさらに伸びていて、横にね、長く伸びてるやつがあるんだけども、この状態でかなりね、腕を開いた状態なんだよね。これだとなかなかね、懸垂がね、できないんですけど、俺は、頑張って2回。で、これ、2回とかってってみんな思うかもしれないけど、いや、これなかなかきついんだよね、と思って。まあ、普通の状態だと、まあ、順って、逆って、両方とも5回ぐらいは普通にね、続けてできるんだけどさ。ただそうするともう俺も5回以上やるのめんどくさくなっちゃうんだよね。なので、その段階に行ったら、ね、ちょっと横に広げたね、その長いところ持ってやる。ね、ふうにちょっとシフトチェンジしたは、してはいるんですけども。ただやっぱ2回が限界だよね。だからまあもうちょっとね、やっていけば、まあそこもね、5回ぐらいできるようになったらね、まあ次の段階行くのかなと思うけど。やりすぎるとさ、その胸の筋肉がつきすぎちゃって、T シャツ着るとおっぱいが強調されちゃうんだよね。本当にもう、そこら辺の女の子よりも、ね、貧乳な女の子よりもおっぱいあると思うんだよね。なので、ね、今も喋りながらちょっとね、胸をちょっとね、揉んでみたんですけども、結構大きいんだよな。B ぐらいはあんだよね。まずいよ。これもう A カップの女の子に、ね、ちょっと嫉妬されちゃうから。まあ、ただのデブじゃねえかって話なんだけど。まあ、そんなんでね。まあみんなモテボディを作るためにね、ぜひ懸垂はねいいかと思いますから、ちょっとおっぱいでかくなっちゃいますけどね。まあその辺もね、ぜひぜひ懸垂、まあ深夜の公園なんかでねやると通報されちゃうかもしれませんけどもね、まあ家で買うとね、まあ雨の日でもね、まあサクサクできますからね、おすすめかなと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、コーナーやりたいと思います。コーナー、オナニー研究室。こちらやっていきたいと思います。オナニー研究室ね、こちらは、まあ、最近のオナニー事情とかね、あると思いますし、あとは最新のオナーグッズとかね、そんなのをね、紹介していこうじゃないかという、そういう研究室でございますね。で、このオナニー研究室、今日何するのって話なんだけども、ちょっとね、一つお便りをいただいたからね、そこをちょっと読ませていただいてからにしようかな。お便りいただいてます。ラジオネームうどんげの花さん。プレミアムテンガ買いましたよ。このテンガはすごい。洗ったら何回も使えますよ。ぜひパルさんも使ってみましょうというね、そういうお便りいただきましてね、ありがとうございます。なるほど。で、プレミアムテンガもう出たんだなって、このお便りいただいてね、思い出しまして、確か1月の22日とかに発売なったのかな。なのでちょっともう発売してたことをね忘れてしまって、で、せっかくなんでね、じゃあ私もプレミアムテンガね、テンガ10周年ということだからね、買いに行きましょうということでね、ちゃんと買って、で、一発試しましたからどうだったよっていう話をね軽くしたいなと思ってるんですけども、まあ皆さんもテンガ使ったことはあるのかな。まあテンガね使ったことあるんだけど、ただなんかアマゾンから荷物届いたら親父に見つかっちゃってうんぬんかんぬんみたいな、そういう人もいるかもしれないですけどもね、本当にすいませんでしたね。だけどもまあまあ一般のね成人男性、まあ、成人男性だとまだわかんないかな、30代前後ぐらいであれば、まあ、テンガ1回ぐらいはまあ使ったことがある人もね 結構な人数が多いんじゃないかなと思うんだよね。試しでとか、試しで1回だけとかさ、あるかと思うんだけど。で、今回そのテンガ、プレミアムテンガということでちょっと高いんだよね。消費税込みで、普通だったらアマゾンとかで買うと450円とか500円ぐらいで買えるのかな。なんだけど、プレミアムテンガは税込みで900円ちょっとするんだよね。税抜きで800後半だったからね。なので結構高いの。だけど、まあ一回はね、ちょっと使ってみたいじゃないというのもあってさ。で、使いましたけども、いいと思いますね。私もいろんなね、オナグッズ買って使ったりもしましたけども、なかなかやっぱし、ただ、これね、900円するじゃない？で、お便りね、そのうどん家の花さんからいただいたお便りの方には、洗ったら何回も使えますよって書いてあったんだけども、私の感想だとちょっと、洗っても、また使えないと思うんだよね。なんで多分、使い捨てなんだよ。だから、使い捨てで900円。高いよね、結構ね。だってさ、そうだよ、手こき風俗で3000円だよ。で、池袋ですけど、手こき風俗3000円、プレミアム10が1000円。いやいや、だったらプレミアム10がね、3つ買うの、手こき風俗行くのって言ったらさ、手こき風俗っすかねみたいな、なるじゃない。ね、使い捨てなんだからさ、そういう風にね、まあ、考えてもいいかなと思うんだけど、まあ、ただ、この商品自体の金額よりも性能というかね、その辺を考えると、いや、それでもまあまあ、一回使ってみてもいいんじゃないかなと思うんだよね。そのね、プリプリなんだよね。そのな、もう気持ち悪い話だけど、もうふわふわのプリプリなんだよね。なんかね、結構女性器に近いのかななんて思うの、私。で、ふとね、指を突っ込んだりとかもしたのね。で、指突っ込むと、それっぽいんだよね。私も、まあ、ね、彼女いたことありますし、セックスしたこともありますから、まあ、女性器にね、指を突っ込んだっていうこともあるんですけども、なんとなく、今までのその、テンガとかっていうものよりも、まあ、俺基本的にテンガというよりも、フリップホールとかね、そっちの何回も洗って使えるタイプのね、オナグッズを愛用してましたけども、まあ、これだと、そんなに指突っ込んだ時に、本物っぽい感じってなかったんだよね。だけど、本物っぽく感じたんだよね。私はちょっとね、精神いかれてたんかもしれないですけども、結構そんな感じした。だからふわふわのプリプリっていうね、この気持ち悪い表現になってしまうんだけども。で、結構近いなっていう。で、その、中はやっぱシリコンなのね。中はシリコンなんだけども、その、じゃあ中だって外側か。その、コーティングはシリコンなんだけども、中身はウレタンなんだよね、多分。なので、その、ふわふわな感じするんだよ。プリプリなんだよ。外はだからその、シリコンでプリプリなんだけど、中はふかふかしてるから、ふわふわなんだよねっていう。何この気持ち悪い話。ね、まあ、そんなんで。で、まあ、俺もね、お便りいただいた通り、洗って使えるのかなと思ってね、試しはしたの。中ね、ドピュッた後にさ、中に溜まってるわけじゃない。それをちゃんと中ね、洗い流さないといけないかなと思ってやったんだけど、無理だったんだよね。やっぱり構造的にね、そんな中までね、なんか洗えない感じになってる。ので、ちょっと難しいかななんてね、いうところはあります。まあ、うまく使えるんだったらいいんだけど、ただ、この手の商品って、衛生面結構うるさいから、ね、やっぱりそう、自分の一番デリケートな部分をね、そういう、まあ、使うね、そういう機械でね、そういう商品だからさ、だから本来であれば、ちゃんとね、洗った後は乾かしたりとかしないといけないから、そのプレミアムテンガも、まあ、例えば使い終わった後、半分にぶっちぎったりとかしてね、その縦に半分に切って、パカってして、洗ったりとかするんだったらまた別だけど、それ以外だったら、多分複数回は使わない方がいいと思うね。だったらポケットテンガとか、テンガエッグとか、ね、そういうのを使って、で、洗ったりとかの方が、私はいいんじゃないかなと思うんだけど、根本的にね、商品が違うから、まあ、プレミアムテンガ、そんなね、結構いいですよ、というのはありますから。だから、試してみるのはいいんじゃないかなと思うんだけど、ただ、ね、1回目、まあ、かなり良かったわけだよね。で、ただ、もったいないだろ、使い捨てだからさ。 だから2回目使おうと思ったんだけど、さすがにね、2回は無理だったね。少し10分15分空けてね、もう一回やったんだけども、まあ、一応、射精はしたんだけどね。一発目は特に、まあ、多少ね、エロいね、ものを見ながらやって、出すもん出しましたけど、2回目は、特にそういうのをね、ない状態で、そう、少ししてたんだけども、さすがにそれだと厳しくて、一発目は多分何にも見なくてもね、いけたと思うんだよね。だけど二発目はさすがに、何かしらね、エロいのを想像したりとかね、しない限りは無理だなっていうことはありましたからね。まあ、ぜひ、試してね、いただきたい。ね、で、絶倫の方はね、多分ね、かなりいけるんじゃないかなという作りになってますから、百聞は一見にしかずということでね、まあ、一番最初にね、オナホ使ったことないよって人がこれ使っちゃうと、あんまりね、他のオナホの、これから使うにあたってね、良くないかもしれないですけども、まあ過去にね、いろんなね、オナホ使ったことあるよって人いたら、プレミアム10がね、結構いいんじゃないかなと思いますね。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほどときましたからね、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとは、まだ喋っていないね、今週のことなんかをね、まあ、つらつらと言っていきたいと思うんですけども、いけますよ。今日スペシャルウィーク。あと10分で1時間ですからね、10分でちゃんとお別れのコーナー。だって、お別れのコーナーがいつも1時間あるんだから、おかしいでしょと。ね、普通の本編話して、コーナーやって、ね。で、そっからお別れのコーナー1時間やってんだから、お別れじゃねえだろ。メインよりも長えだろって話なんだけども、今日はお別れのコーナー10分で、ね、終わればぴったり。ね。で、内容も今日はちゃんとぎっしり、ちゃんとやってるでしょ？大丈夫な、できるんですよ、俺もね。やればできる子ということでね。で、じゃあ、サクサクいきますよ、こっから。ね、ぶっ飛ばしていかないと、いつも1時間かかるところ10分で終わらすっていうね。そんな話なんですけども、今週やったこと、サイコパスってアニメがあるじゃないですか。これね、いつも発音がわかんないんでね、サイコパス、サイコパス、ね、サイコパス、まあわかんないや、まあサイコパス、ね、新編集版って、まあ一期のやつが多分全部で22話ぐらいあったのかな。これが、ちょっと新編集版ということでね、全11話になって、で、11話ってどうなってんのっていうと、その1話、2話を合わせて、その2話分を1話にしたね。で、ちゃんと編集したものがあって、それがね、全11話で。で、再構築されたんですけど、このサイコパス新編集版を全部ね、一応、1期のものは見まして、11話。前半ね、あんま、みんなが言うほど、周りの人みんな面白い面白いって言うんだよね。だけど、これそんな面白いかっていうね、そんな前半だったんだけども、まあ、後半、なってきて、おぉ、結構、いいじゃないって、なってね。で、そんなんで、まあ、楽しく、ね、新編集版は全部見ましたよ、というところでね。まあ、このまま第2期、ね、来週あたり見ようかなと思ってるんだけども。で、第2期見たら、今度は、劇場版。でも、行くのかな？第2期、ね、見よう。ちゃんとって最後まで見れるのかなっていうねところはあるんだよね。その思ったほどのその続々感はなかったんです。のまあ何を期待するのかってあると思うんだけどね。そのアニメごとにさ。だけどこの手の作品ってやっぱりそのなんかゾワゾワゾワゾワって来るのをちょっと、ね、楽しみにしてるところはあってさ。まあそのシュタインズゲート的なところだけどそこはあんまりなかったんだけども。まあまあ、後半部分は結構楽しく見れたかなっていうところで、2期もちょっとね、これから見ていきたいなと。そんな感じだね。あと今週はね、そうだな。あのね、うちの近くに喫茶店ができてさ、12月にできたらしいんだけど、まあなんかね、内装をね、やってるのは知ってたの。だけど、いつできたか知らなくてね、最近またその前通ったらもうちゃんとできてたんだけど、でここの喫茶店うちから徒歩3分ぐらいなんだけどで内装をやってたのが内装業者がやってる感じじゃなくてそのお店やるねそのスタッフたちがなんかみんなで頑張ってやってる感じが少ししてたんだよね。で結構若そうな人たち だったんだけど、そんな40、50の人がやってるわけじゃなくて、まあ30いかないぐらいとか、20代後半から30前半ぐらいの人たちがなんか楽しそうにやってたから、あ、なんか今度こんなところできるんだと思ってたの。で、たまたま通ったら、あれこれ、でももうちゃんとオープンしてるし、なんか入りやすそうだなと思って。その、おしゃれおしゃれしてるわけでもなくて、かといって、なんか、寂れた感じでもなくて、ちょうどいい雰囲気。で、なんか食べ物とか飲み物とかもね、結構安くて。で、今回行ってみたの。で、安くてさ、本当に。定食っていうのは、食事がさ、一応ランチって書いたんだけど、ランチタイム以外でも、一応、終日ランチはやってるらしくて。で、ただ早く終わっちゃうんだよね。普通の平日だと、19時とかで終わっちゃう。で、金曜日だとね、21時までやってるらしいんだけど。で、一応終日定食は食べられて、これがなんと、540円っていうね。ありがとうございますね。もう無職だけど通えます、これだったらって思ってさ。540円。でも、いくつかね、これ一食だけじゃなくて、そのおすすめ定食とかね、それだけじゃなくて、4つぐらい選べるの。まあ、唐揚げ定食と、コロッケとメンチカツのなんか定食と、あと、カレー定食と、あとなんかもういくらあったかな。で、全部540円。で、コーヒーとかは、まあ、多分一杯300円ぐらいするんだろうけど、定食を頼んだ人は、140円。っていうことなので、普通に飯食って、で、食後にコーヒー飲んで、ゆっくりしても、680円なんですよと。まあ、680円高いよって言われたらもうおしまいなんだけど、ただ、いいじゃないって、そのぐらいと。ね。いう風に、ちょっと通えるところができてね。で、540円の定食とか、なかなかないでしょ。今もマック行ったって540円では買えないんだから、ほぼ。ね。まあ、最近はちょっといろいろあって、クーポンとか使えば相当安くなる気がしますけども。ね、最近まではクーポン使ったって10円引きぐらいしかできてないんだからさ。そう考えると、ね、とても良心的なところということでね。で、入りやすいんでね。まあ、ちょっと通っちゃおうかなと思って。で、先週はね、だからその1回だけ行ったから。で、まあ今週ね、これから平日が、平日なんてのは5日間ありますからね。まあ、5日間のうち3日ぐらいはね、行きたいななんてね、ちょっと思っておりますよ。あと、他、ちょっと喋りたいことだけ、まず喋っちゃいますね。あと3分、4分。結構やっぱ1時間じゃ、そって難しいよね。ね、久しぶりにニコニコ生放送ね、今週しまして。ね、よかったらタイムシフトがね、残ってるかと思うんでね、プレミアム会員の人はね、見ていただけると。多分金曜日とかにやったからね、まだ見れるかなと思いますよ。で、あとは、いつも使ってる、ね、そのパソコンよく俺はやるわけなんだよ。趣味がパソコンみたいなもんだからね。で、インターネットサーフィンするじゃない。俺もサーファーだからさ。で、ネットサーファーということでね。で、やっぱりそのブラウザーってのは大変ね、大切なものなんだけども、ブラウザーをね、今までスレイプニルっていうね、ものを使っていたの。だけどなんかこれがどんどんどんどん使いにくくなっちゃって、もうどうにもならなくなってきたの。なので、ちょっと、ブラウザー変えようと思ってさ、まあ、結構皆さんね、インターネットエクスプローラーとかね、あとは Google Chrome とかね、使ってるかなと思うんだけども、まあ、それも試したんだけど、あんまりしっくりやっぱし来なくて、一応ね、サブブラウザーみたいな感じで、たまに使ったりはするんだけど、メインではちょっと使えないかなっていうのがあって。で、昔々、15年ぐらい前にね、使ってた、ドーナッツってあったんだけど、タブブラウザーのね、先駆けだったんだけど、これとかもね、また改めて初心に戻ってと思ってね、使ったんだけど、やっぱしこれも使いにくくて。で、スレイプニルも、最新バージョン。俺がスレイプニル4っていうのを使ったんだけど、6が出ててね、で、これも、一応インストールはしてて、サブでは使ってたんだけども、これもね、やっぱしメインで使うには、やっぱし厳しいなと思って、結局、Firefox。ね、昔使ったんだけどね、Firefox に結局、確定しましてね、これからはメインでね、少し重たいんでね、昔 Firefox 出始めの頃、重くて、で、なんか使うのどうかなーっていうのでやめてスレイプニル行ったっていう経緯があったんだけども、まあまあ昔ほどは重くないかなというところで、ね、まあそれでもちょっと重いところはあるんだけど、まあ昔ほどじゃないし、で使い勝手はね、本来使いたい感じでね、再現できたから、まあ Firefox でちょっと落ち着いたかなっていう、そんなね感じですね。あとは、あ、そう、広島旅行決まりましたんで、これだけお伝えしておこうと思うんですけども、 ね、早口になってきたぞ。ねえ、もう、お便りもまだこれから読むから、無理じゃないか、1時間な。難しいな、こういうのはな。一応、広島に旅行行くことになりまして。まあね、ちょっと寒いから沖縄行きたいなと思ったんだけど、沖縄は高い。やっぱしね、二人とか三人とかで行くんだったら安く行けるんだけど、一人で行くってなるとね、沖縄やっぱ高いんだよね。4万ぐらいはしちゃうの、最低でも。いや、これ無理だなと思って、まあ、無職だからさ。何せね。なので、で、今年は絶対ね、でもどちらにしろ行こうと思っていたところがあって、それは、厳島神社。ね、宮島なんだけども。ここに行こうとは絶対思っていたから、だから本当は夏行こうかなと思ってたの。だけど、まあ、行ける時に行っといた方がいいかなと思って、で、今回、広島旅行を、先ほどね、今日、6時ぐらいかな、18時ぐらいにね、行ってきてさ、直接行ってさ、お店に。で、おなしゃっつってね、で、やってもらって、行くのが2月10日。で、朝8時45分、初の、成田発の、飛行機乗って、で、行くから、まあ、10時ぐらいには着くのかな、広島に。で、1日、ね、ブラブラしつつ、で、1泊して、で、2日目に関しては、まあ、1泊2日なんだけどね、2月の11日の、20時に広島発の飛行機乗るから、まあ、本当、まあ、初日は朝一番から行って、帰りは、もう午後一番遅い時間で帰るから、まあ、丸々2日間広島にいるような感じなんだよね。で、別に、まあ、飛行機だからね。そんな、なんか問題あるわけでもないし。なんでね。で、それで、お値段、18,900円ということで、ちょっとまあ、成田までね、行くのが、ちょっと電車賃がかかったりとか、時間がかかっちゃったりするところはありますけど、それを差し引いても、まあまあ、いいでしょ、と、ね、いうところで。なんで、まあ、例えば、広島に住んでいるリスナーの方、いるかな?わかんないけどね。できれば女性の方いるのかな?まあ、いないよね。ね。いたとしても、やって、求めてくるのはなんかね、別に、恋人になるならない関係なく、友達じゃない、そういうさ、ちょっと知り合いとかになるとしても、女を見るとき、お前は、ああいう理想像を、ね、フィルターにかけて私を見るんだろう。そんなんじゃ、ね、私広島に住んでるけど、いや、ちょっと会えないわってなると思うんだけども。いや、ごもっともってね。まあ、難しいと思うんだけども。まあ、普通に、広島行って、夜は、どこかしら、なんか居酒屋じゃないけども、行ってね、飯食ったり飲んだりとかすると思うので、もし、広島でこの日、まあ、空いてるよとかっていうね、リスナーの方いらっしゃったらね、まあ、広島オフ、ね、っていうのも、可能なのかなと。これ10日は平日だけども、11日はね、祝日なんだよね。だから10日の夜、仕事終わってから、まあ飲んだり食ったりとかしても、翌日みんなね、休みって人も多いと思うから、そこら辺は安心かなと思って。で、別にね、俺も厳島神社行って宮島行くのが目的だからさ、日本三景をね、まあ死ぬまでに見ておきたいなというのがあるので、それやったらあとは本当に食べ歩きで終わっちゃうようなもんなんだよね。なので、結構暇してるとは思うのでね。もし、まあ、お時間ある方、ね、都合がいい方いらっしゃったら、なんかね、お話いただければ、まあ、ツイッターでもいいですし、メールでもいいですしね。いただければ、で、なんかそれが複数人とかね、いた場合は、ちょっと時間調整して、小さなオフ会なんかね、してもいいんじゃないかなと思うけども、まあ、人は集まらないでしょうよとね、思いますけどね。まあ、いなければね、一人でね、まあ、悲しくね、ちょっと飲んで、で、地元の人とも絡めないでね。で、食うもん食ってね、ホテル帰って寝ると、感じになると思うんですけどね。まあ、そんなね、感じが今週のお話。ということでね。で、本来ここで終われば、まあ1時間と感じなんですけども、お便りちょっといただいてるから、軽くじゃあお便り読んでね、終わりにしたいと思うんですけども。いや、これはサクッと読んで終わるね、量じゃないかもしれないので、まあちょっと行きましょう。ね、結局、ね、志半ばでしたね。すいませんでした。お便りいただきました。ラジオネーム107番さん。天下の応募遅れてしまったのですが、今からでも可能でしょうかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。さすがに、お年玉プレゼントだったんでね、もう締め切っちゃっている部分があるんでね、また、 ね、次回何かしらそういうねキャンペーンやるかもしれないんで、それまでねちょっと根気よくこのラジオ聞いといてくれればね、あのいつねその発表するかわかりませんからね、その時はちょっと応募していただければね大丈夫かと思うのでね、あのこれからも、ね、まあ、気長にねちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム赤なめさん、パルさんは女性にこうしてほしいっていうのが多いように感じますが、逆に付き合う女性がこうしてほしいっていう要望にはどれぐらい応えることができるのでしょうか。例えばパルさんのアニメを見る時間やラジオを放送する時間を私に割いてほしいとか、実家かっこ北海道とか東北の超寒いところに一緒に住んでほしいとか、極端な例かもしれませんし、パルさんはそんな女とは付き合わねえよっておっしゃるかもしれませんが、パルさん側もある程度、歩み寄る気持ちがあった方がいいと感じましたというね、お便りできました。ありがとうございます。これはね、ごもっともなご意見ですよね。やっぱりね、求めるだけじゃなくて、求められた時、どこまでできるんですかって話なんだけど。まあね、さっきその、例えばで出していただいた例に関しては、まあ、極端っちゃ極端ね、ところはもちろんね、わかりやすくね、してくれてますからね、あると思うんですけど。だからな、例えば、俺が、ね、埼玉出身じゃない。で、今東京に住んでるでしょ？で、知り合ったじゃ彼女が東京住んでるとして、実家が神奈川だとするじゃない。で、お互いに、例えばね、戸建てを、じゃあ結婚して家を建てたいという時に、まあ俺としては東京か埼玉に建てたいって言うと思うんだけど、彼女の方は東京かね、神奈川に建てたいって言うよね。そういう時、ね、俺はなんか歩み寄ることができるのかとか、そういうところもあると思うんだよね。ああ、難しいね。間取ってやっぱし東京にしないってなると思うんだけど、東京だと高いからね。そうすると、いやでも神奈川じゃなくてなんとか埼玉の方にってなりそうだよな。良くないな、そういうのな。だから、埼玉か、ね、東京が実家の人がいいですね。もう一人もいなくなっちゃうぜってね。話なんだけど。まあでも、ある程度はね、譲歩したいとは思うんだけどね。ただ、あんまりさ、俺も一人暮らし長いとさ、なんか、そういう人に合わせるというか、もう自分のリズムで生活するっていうのがさ、基本になっちゃってるところがあるじゃない？で、多分、一人暮らし長いくてさ、彼女もいなくて、一人身の人は、多分その感覚結構でかいと思うんだよね。一人身慣れちゃってんの。だから、その、例えば友達とかとね、なんか遊ぶとかっていうのでも、あんまりその自分のリズムは崩したくないというかあると思うんだよね。だからここが難しいんだけど、多少はねそういうのをちょっと考えないとねいけないなと思ってます。なんで例えば早く起きてよとね言われたり、早く寝てよと言われたら、まあ頑張るしかないんだよなーと思うんだよね。イライラしながらもね、もう俺の人生なんだから好きな時間に寝させろ、好きな時間に起きさせろとか思っちゃうんだよなぁと思って。だからもう人とね付き合っていくのがそもそも向いてないんだよね。だから難しいなぁと思うんだけどさ、ただなるべくあのお互いにね、こっちも求めるわけだからね、その分ねあの求められた時にね歩み寄れるようにというのをちょっと心の方にはねしまっておきたいなとね、ちゃんとその辺はあの少しねふと片隅にね置いておけば少しは違うかなと。で、こういう話がね、やっぱりない状態でお付き合いとかするとね、なんで俺がってなっちゃうけども、いやいや、俺が求めてるんだからね、もちろん求められた時もね、ある程度はってね、こういう思考が少し働けば、少し違うかななんて思いますからね。そんなね、今後のね、参考になってた。なので、もし俺が、このラジオでね、女の子と実は付き合うことになったんですってなったら、ぜひ同じ内容のね、ちょっとお便りをね、もう一回いただきたいなって思うんだよね。やっぱりちょっと忘れちゃってるところもあると思うからね。まあこういうのちょっとね、ちょっと考えながらね、今後生活していきたいと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、ジジイの品格さん。無職期間1ヶ月経過しましたが、心境の変化はございますか？個人的に夏ぐらいまでは転職活動はしてほしくないですっていうね、いただきました。ありがとうございます。びっくりした今ね。最後一文、夏ぐらいまでは転職活動はして欲しくないですとかね。 なんとかね、夏ぐらいまでには転職活動を終わらせてほしいですって話じゃないんだよね。そこまで動くなと。ね。そこから動けっていうね、話なんだけど、いや、動きますよ、もうね。もうねとか言って、まあ、結構時間経ってるんだけども。まあ、2月ね、入りましたから。またハローワーク行ってね、ハローワークの人にちょっと話聞いたりとか、あと人材紹介会社なんかにね、ちょっと行って、ね、まあ、人材紹介とかをお願いするっていうよりも、相談しに行って、で、今後どういう風にしていったらいいかなっていう相談をしたいなっていうのと、あと今日はワイシャツとね、ネクタイも買ってきましたから、まあ、そこそこね、頑張るつもりで。で、明日はね、ちょっとね、東京の都庁に行ってね、宅建の試験で受かったやつを、今度登録しないといけないから、で、登録の、申請を多分明日しに行くかなーっていうところで、まあ、少しずつね、動いてはいるんですけどね。ただ、まあ、何もしないでね、1ヶ月終わっちゃったんで、であれば、ね、旅行にでもね、どうせ家で ね、うだうだして終わってんだからっていうのね、ありますから、旅行なんかも行っちゃった方がいいんじゃねえかなっていうので、広島旅行っていうのをね、決めたってところあります、ね。まあ、そんな感じで、2月は頑張りたいとね、もう、本当に1月、本当何もしなかったからね、ひどいもんなんでね、2月からちょっとね、もう少しアクティブにね、頑張りたいと思います。じゃあ、あとね、いただいてるお便りね、ございますかね。ラジオネーム、どうも僕さん、どうも僕ですさん、こんばんは、パルさん、公務員&、国家資格男子婚 in 新宿っていう町婚が開催されています。宅建の資格保有のパルさんなら参加可能です。また、男女の参加費、にそれほど違いがなく、女性の方も本気で来るんじゃないでしょうか。タイミングが合えばぜひご一緒したいと思います。検討のほどよろしくお願いしますというね、お答えできました。ありがとうございます。これでも無職はダメじゃないか、わかんないけどね。その俺も宅建一応ね、まあ一番ランクが低い方かもしれないけども、一応国家資格なんだよね、宅建は。だからまあ持ってますよと、参加資格はありますよと。ただ無職なんだよな、これはダメじゃないか。で、働いててプラス国家資格じゃないか。しかもその国家資格を生かして資格仕事してるっていうことだと思うんだよね。だから難しい。まあただ俺がね、例えば今後、その不動産業界とかね入った時にはよ、国家資格使って働いてますになるから、そしたらまあまあいいんじゃないですかと。ね、もちろん公務員とかもねいいですよ、安定してていいかもしれないけども、ま、不動産だったらちょっとね、まあ不景気とはいえ少しね羽振りいいんじゃないのみたいな、ね、そういう風にね目をドルマークにしてね近づいてくる女がいるかもしれませんから、そんな奴がいたらぶん殴るっていうねところで、じゃあ参加してもしょうがねえじゃねえかって話なんだけど、ただね、今までこういうところは参加できなかったね、そういうその合コンというかマチコンというかね、その婚活パーティーがあるということだから、ね、こういうのようやく俺もね参加する資格をねゲットしたっていうところでありますから、あとは働くだけね、一番ハードル高えじゃねえかって話なんだけど、まあね、ぜひ俺がこの資格を生かしてね働くようになったらね、ぜひご一緒させていただければと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム、96番さん、パルさん、まずは転職エージェントに、登録してどういうところを紹介してもらえるかで自分の商品価値を確認してみてはかなりシビアに評価が出る、出てくるはずだよ。ハロワで探すより客観的で役に立つよ。リクルートとか超大手よりもアットタイプのような中堅ところの方が細やかな対応ができていいと思うよ。まずは己の価値を知らねばっていうね、いただきました。ありがとうございます。ほんとね、まあこれよね、俺もちょっとやっぱしまあ今の状況でどんなところ紹介してもらえるのっていうと、まあ紹介してもらえないと思うんだよね。ゴミクズだもん、ほんと。まあただ自分を大きく言えばいくらでも大きく言えるし、小さく言ったら本当にゴミクズってしか言えないからさ、まあ大きく言ったらそれはね大きくは言えるけども、ただなーって、そこまでね向こうがちょっと評価してくれても自己評価がまず低いからね、まあとか言ってね、自己評価も他人からの評価もね両方低いって可能性はね十分考えられるんでね、なんとも言えませんけども、 なので、まあ人材紹介会社的なね、転職エージェント的なところをちょっと登録をして、で、できればね、池袋にある、そういうね、会社がいいなと思ったの。だ池袋ってあんまないんだよね。だいたい新宿とかになっちゃうから、めんどくせえなと思ってね。それでちょっと躊躇してるところはあるんだけども、そんなこと言ってる場合じゃねえだろうってね、ところがあるので、まあね、アットタイプとかね。あとは、よく聞くのが、パソナ。パソナが結構いいってね、なんか友達が言ってたんでね。実際行ってね、いろいろと、話聞いてよかったっていうので、まあ、パソナとかね、行ってみたりとかね、しようかなと思っておりますけど、まあ、ズタボロにね、担当者に言われたらね、ラジオで話したいと思いますからね、皆さんお楽しみにっていうところだね。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、ソーシャルゲームの会社に絞って転職活動してみたらどう？今からプログラム勉強してフリーランスのアプリ開発者になるのは難しいと思うよ。iPhone のストアでアプリを公開するとデベロッパー料とかで年間100ドルぐらい払わないといけないらしいし、パルさんもうスマホの、ソーシャルゲームが趣味みたいになっているし、自分の趣味と実績を兼ねてないとやる気が起きないタイプみたいだし、多かれ少なかれパルさんが大好きな趣味に関わっている会社なら、開発でも営業でも広報でも経理でもしっかりモチベーション持って働けるんじゃないかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、いいかもね。そのプログラムとかっていうのはちょっとね向いてないんだよね、本当に。ちょっと向いてなかったんでね、結構頑張った時もあったんだけども向いてなくて、ただまあ他のね職種なんすのなんていうの、その営業とか広報とか経理とかね、何でもいいけども、そのねやっぱり業界というかそういうのになんか携わってるっていうことでね、少しモチベーション上がるかなっていうのもあると思うから、ソーシャルゲームの会社結構ね募集はしてるんだよね。でソーシャルゲームかーって昔は思ってたの。だけどね、やっぱしパズドラとかを始めてからさ、ちょっと見る目も変わったよね。で最近はねちょっとソーシャルゲームやることも多くなってさ、まあ時代も時代なのかなって、俺みたいなちょっとねちょっとやどうかなーって思った人間もやり始めるような、そういうなんか時代になってきたのかなっていうのもあるから、まあここでソーシャルゲームもいいかなとは思うんだけどね、私がなんかできるなそういう担当のところあるのかなってのもあるんだけどね。まあそのプログラム以外でね、何かちょっとそういうのも探してみるのも面白いかもね。その昔俺ゲームクリエイターとかなりたかったからさ、ゲーム業界とかっていうのも考えてはいたけども、まあ難しいでしょうとか思ってたけども、まあちょっとこれを機会に少しねその辺ももう一回ね見直してみて、なんか俺でもね求めていただけるところがあればね、頑張ってちょっとその辺も考えていきたいなと思います。ありがとうございます。やっぱね好きなことをね絡めないとね、なかなかモチベーションというかね保てないかなと思うから、まあそんな感じですね。ありがとうございます。じゃあそんな感じでね、やっぱり少しまあ早めに切り上げるっていう気持ちでねラジオをすると、まあこんなぐらいでね収まるんじゃないかなと、ね、ちょっとオーバー、気持ちオーバーでねいいんじゃないかなと思ってね。で他まあいくつかあるんですけども、まあ来週に持ち越しということでね、今日はこの辺にしましょうね。いいんじゃない、ちょうどいい具合のね密度でね終わったんじゃないかなと思いますから、まあそんなんで、で来週なんですけども、来週は2月の8日、日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。まあ来週はね、1時間とかでやろうとはしないで、普通に喋りたいこと全部喋って、で、いただいたお便りをね、全部読んでいく、いつも通りのスタイルになるかもしれないですけどね。まあ、今日のね、そういうちょっと、なるべくね、なるべく1時間以内でっていう感じで、でも今後もやってった方が、ラジオ的にはね、密度が濃くて、ね、内容も、ちょっと楽しくね、できるのかななんていうので、ね、まあ、ちょっとさ、やっぱし、1時間半とかなってくると、そっからさ、もう俺も疲れてきちゃってさ、なんか話してることもなんか、こんな話さなくてもよかったかな、みたいなこと、多いから。まあ、その辺はね、ちょっとね、凝縮していきたいななんて思ってるんですけども。じゃあ、そんな感じかな。で、来週はね、まあまあ、普通な感じだな。特に何かするってこともないと思うんですけども、一応まあ ないね。うん、普通にしましょう。ね、普通のラジオしますから。で、まあ今日ね、話したことなんかね、なんか感想とかあったらね、お便りいただければね、来週読ませていただきたいと思いますから。で、あとね、私今日、理想の女性像をね、喋りましたんでね、私、この女性像、ぴったり合ってるわっていうね、そういうリスナーの女性の方いらっしゃったら、もしくは、ね、その女性、俺の友達でいるいるってね、そういう子いましたら、ぜひね、ご紹介だったりとかね、直接お便り、メールいただければと思います。じゃあ、そんな感じでね、今日もね、長い間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。